イスラエルの人々が神様から与えられたカナンの土地に住んで100年くらい経った時代のことです。その頃はまだイスラエルには国を治める王がおらず、神様に仕える祭司のエリという人がイスラエルの人々を指導していました。その時代に結婚して子供のいなかったハンナという女の人がいました。ハンナさんは、もし男の子をお授けくださいますなら、その子の一生を神様にお捧げしますと熱心にお祈りして、男の子を授かりました。そしてその子をサムエルと名付けました。ハンナさんは子供のサムエルさんを祭司のエリさんに預けて、エリさんの家で育ててもらいました。その子の一生を神様にお捧げしますと誓ったので、神様に仕える祭司のエリさんの家で育ててもらう方が良いと思ったからです。祭司のエリさんには、すでに成長して若者となった子供たちがいました。この子供たちは神様に仕える祭司であるのに、ならず者でした。人々が牛や羊やヤギを神様への和解の捧げ物として持ってきたときに、その捧げ物を横取りして食べてしまっていたのです。旧約聖書の掟では、牛や羊やヤギの脂肪は焼いて神様に捧げ、胸と右後ろ足の肉は祭司のものとし、残りの肉は捧げた人が戻してもらって食べるというように決められていました。ところが、エリさんの子供たちはこの決まりを守らず、自分たちの食べたいところを横取りして食べていました。そして、お父さんのエリさんが、それはいけないと言って注意しても、悪い行いをやめようとしませんでした。これらの悪い子供たちとは違って、サムエルさんは、忠実に神様に仕える子供として育ちました。サムエルさんは、神殿で神様を礼拝し、夜も神殿の中で寝ていました。ある晩、サムエルさんは自分の名前を呼ぶ声を聞きました。サムエルさんは、エリさんが呼んだのだと思って、ここにいますと答えました。そして、エリさんのもとに走って行って、お呼びになったので参りましたと言いました。ところがエリさんは、私は呼んでいない。戻ってお休み。というのです。不思議ですね。サムエルさんが神殿に戻って寝ていると、また自分の名を呼ぶ声を聞きました。そこでもう一度、サムエルさん起きてエリさんのところに行き、お呼びになったので参りました。と言いました。ところが、またエリさんは、私は呼んでいない。我が子よ、戻ってお休み、というのです。なんと不思議なことでしょう。サムエルさんがまた神殿に戻って寝ていると、三度目の呼ぶ声がしました。サムエルさんは三度目もエリさんのところに行き、お呼びになったので参りました、と言いました。すると、エリさんは、サムエルさんを呼んでいるのは神様だと気づきました。そしてサムエルさんに言いました。戻って寝なさい。もしまた呼びかけられたら、主よお話しください。しもべは聞いております。と言いなさい。サムエルさんが戻って、 元の場所に出ていると、4度目のサムエルよと呼ぶ声が聞こえました。そこでサムエルさんはエリさんに教えられたように、どうぞお話しください、しもべは聞いておりますと答えました。すると神様はおっしゃいました。エリの息子たちが悪いことをしたので、私はエリの家を裁く、エリの家の罪は許されることはないとおっしゃったのです。神様がサムエルさんにお告げになったのは、エリさんの家に対する厳しい裁きの言葉だったのです。エリさんはサムエルさんから神様の言葉を聞きました。そして、それを話されたのは主なる神様だ。神様が良いと思われることを行われるようにと答えました。このようにして、サムエルさんは子供の時から神様の言葉を取り継ぐ預言者としての務めをするようになったのです。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、神様に捧げられて神殿で育ったサムエルさんは、子供の時から神様の言葉を聞いて、それを人々に取り継ぐ預言者となりました。神様、今は私たちは直接に神様の言葉を聞くのではなくて、聖書を通して神様の言葉を聞くようになっています。神様、私たちが聖書を読むときに、神様お話しください、しもべは聞きますという、へりくだった気持ちで聖書を読んで、それが私たちに何を語りかけているかをよく聞くことができますように、私たちに神様の言葉を素直に聞く心を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。